くポッドキャスト始まります。
2020年6月12日タックポッドキャスト2第99回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。今日のオープニングで取り上げたいのはソニーが新しく出したカメラについてのお話をしたいと思います。2020年6月6日9時43分にリツイートした記事です。誰でも Vlog デビュー、ソニー Vlog カム ZV-1 を試す AV ウォッチからの記事です。6月19日から Vlog カム ZV-1 ですかねというのがソニーから発売されるそうです。このカメラはどうやらソニーがすでに発売しています RX100 シリーズをベースに、まあ、形だけの話ですけれどもやっているらしいんですが、今までにない新しいカメラだと今回ねかなり話題になっていますのでちょっと取り上げてみました。日本ではですね、我々一般人がやります動画といえば運動会で子供を撮る8ミリビデオとかですね撮ったとかありましたよね。15年ぐらい前ですかね、ニコニコ動画がめっちゃ広がりました。その頃はアメリカなんかではね YouTuber がもう出てきたんですけれども、最近はですねこの YouTuber も職業として認められてですね頑張っていらっしゃるっていう方多いですよね。その後ですね AUGM 大阪でも使っていましたし、私もその配信サービスを使っていました Ustream が10年ぐらい前ですかね。ワンボタンの頃山村さんもこの Ustream の配信のお仕事とかされてていろんなことやられてたっていうのを思い出しますけれども、そのライブ中継といいますか Ustream 生配信が行われていたというのはありましたよね。その後ですね東日本大震災が起きまして、ネットのライブ中継というのは一つのメディアとしてまあ認めるようになったんじゃないかというふうに言われています。で、まあご存知のようにですね、私らもそうですけれども、この新型コロナウイルスの感染拡大騒動からですね、テレワークに移行してですね、別に好きであろうが好きでなかろうがですね、ネットミーティングとかに参加すると、まあそのライブ配信みたいな感じになってしまうようなことをやらざるを得ない。そんな中にソニーが、Vlogger 向けの新カテゴリーの Vlog カムを立ち上げて、その第一弾としてですね ZV-1 というのを投入してきたということなんですね。 Vlogger ってまあ一般的な言葉かどうか私には分からないんですけれども、動画投稿向けのカメラという意味でこれを投入してきたんだということだけは間違いないようですね。まだ発売されておらず来週いよいよ発売されるんですが、店頭予想価格は AV ウォッチさんによると9万1000円前後、シューティンググリップっていうの、まあ、なんていうんですかね。三脚にもなるし、さらにはその録画とか押すボタンなんかもついてるようなグリップなんですが、それをセットで10万4000円前後でしょうということなんですね。この記事を書いた方は、このシューティンググリップもお借りして、Vlogger 向けのカメラっていうのはどんなものかというのをレポートされていますんで、その記事からちょっと読んでいきたいと思いますね。さっきもお話したように、ボディはやっぱりこの方もソニーの RX100 シリーズがベースになっていることは疑いの余地はないと。ただ RX100 の金型をそのままではなくて全体の構造は微妙に違うんですよと。パッと見てわかる違いはモードダイヤルがないことで、アクセサリー周が向かって右側に寄せられていると。で、上の軍艦部分のチューブに大きな大きなマイクが搭載されていると。ですからこれはカメラというか静止画向けではなくって動画向けだというところが、まあここにも現れてるんだろうなと思いますよね。レンズは 35mm 換算で 24mm から 70mm で F は 1.8 から 2.8 の 2.7 倍ズームですからね、まあ、十分使えるレベルだと思いますよね。カメラはフラッシュを内蔵していないので、必要であればアクセサリー中に装着するということですが、そのアクセサリー中のところにつける付属品としてマイク用にウィンドスクリーンが付属しています。ウィンドスクリーンってあの K のモサモサのやつですね。これをアクセサリー修理入れて固定するようになっているということで、それをつけますとカメラの上の部分の真ん中のところにですねこのモコモコが乗ってるような感じになるということで面白いですよね。で、今回のこの液晶モニターというのは、液晶モニターが横にパカッと開いた後に270まで回るバリアングルとなっています。ソニーのカメラでバリアングルっていうのはあんまりなかったんじゃないかなと思うんでですね、自撮りとか そんなんする時のためにはなかなかいいんじゃないかなと思うんですよね。それとまた特徴的なのはですね、端子類がいっぱいありまして、マイク入力、 USB のマイクロ、それとマイクロ HDMI となってるんですよね。マイク入力があるのはめっちゃ珍しいと思いますんで、やはりそこもですね、動画を投稿するためのコンテンツを撮るというところに特化してるんだろうなとは思いますよね。ただ私これ USB-C じゃなくて、ね、USB マイクロっていうところにね、なんかちょっと疑問というか、最近のカメラにしては珍しいんじゃないかなと思って調べてみましたら、やっぱり RX100 の基板をそのまま使ってんじゃないかというところでそうなったんだろうなと。まあ、写真用も動画用もお任せモードとかありまして、結構な性能はあるようですし、ネットライブカメラ用としての需要としてはまあ十分でしょうねというところですね。最近はこのテレワークとかの範囲でウェブカメラがなんか品切れ状態があったと、まあ、最近やっとねだいぶ出回るようになってきましたけれども、このカメラとしてなんか強いですね。うちの音楽部長の柴さんなんかもソニーのアルファシリーズを使ってオンライン集会なんかに参加されてるんですけど、やっぱりね背景が結構ボケてね綺麗な絵が見れますんで、なかなかいいと。そういう時にまあ使えるんですけど、そういえばそのウェブカメラが不足した時に、うちの番組では取り上げてないんですけれども、キャノンがですね、今すでに発売されているキャノン製のカメラをウェブカメラとして使えるアプリを公開しましてですね、結構早かったんです。4月のゴールデンウィーク中ぐらいに出てたと思いますけども、それでウェブカメラの代わりにキャノンのカメラを使ったという人は多いみたいですからね。さらにこのカメラとしてはパソコンとの USB 接続をしてウェブカメラとして使うためのソフトウェアが7月には公開されるそうです。ですので、まあ、キャノンは4月に出しましたけども、ソニーは7月で、まあ、ちょっと遅いのかなっていう気しますけど、まあまあまあ、それでもね、全くもって動画のカメラだけじゃなくて、ウェブカメラとして使えるというのも強いですからね。この記事にはなんかいいことしか書いてないんですけれども、以前、なんかいろいろ調べていきますとですね、下の三脚をつける穴のところら辺に、SD カードかなんかの、そんなのアクセスがするところがあるので、三脚は外さないとダメじゃないかとかいう話も交換するにあったんですけども、そういう話はこれに取り上げられてませんのでね、ネガティブのことはまあ書かないというのがこのソニーの今回のこれの基本なんでしょうかね。これのそのニュースリリース日になんかいっぱい YouTuber の人がこれを使って動画を配信していたっていうのは、私 YouTuber の人の動画なんかほとんど見ないんですが、最近エイジも大阪のオンライン開催にあたって YouTube ライブを使いますんで、その関係で YouTube 触ってるとそういうのがいっぱい出てきたんで興味深く見させてもらったんですけれども、ちょっとねいいとこばっかり言ってるけど、他になんかいろいろ問題点がないわけじゃないんじゃないかなと思って見てるんですけれども、これからね実際6月の19日に発売されましてですね、皆さんの手元に行きますと、いろんなところでですね高周波に改善した方がいいんじゃないかっていうのが出てくるのかなと思うんですね。ただソニーはこの Vlogger 向けの新しいカテゴリーとしての Vlog カムのこの一発目の投入ですから、今後いろいろと使い勝手を良くした製品が出てくると思いますんでね、まあ一つ目ですから、これが使いにくい子がいいよっていうのを抽出してもらって、このジャンルの製品をソニーがどんどん出してくるのかなと思います。ソニーが新しいカメラのジャンルとしてですね、 Vlogger 向けの新カテゴリー Vlog カムというのを作ったというお話です。値段はねそんな安くないんですけれども、これらのカメラで動画を撮る、動画を配信するというのがこれからの流行りになってくるのかなと思います。ではタックポッドキャスト2第99回始まります。
バーチャル YouTuber よりも前からバーチャルでやってた。かっこ自称。
すべて合成音声で配信中。お聞き苦しかったらごめんなさい。
通信、モバイル関連を中心に、中の人の興味について雑多にお届けしています。
毎週月曜日の出勤に間に合うように配信。
ゆっくりもばって言ってね。
ゆくもばは中の人をおちょくりながら絶賛配信中。
ひどい。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。 2020年6月2日6時10分にリツイートした記事です。アップル6月3日より国内すべての直営店での営業を再開へ。気になる、気になるさんからの記事です。アップルがですね、6月3日よりすべての直営店の営業を再開しました。実はすでにですね、5月の27日より名古屋の栄と福岡のみが営業再開されていたんですけれども、3日からは残りの全店舗でもいよいよ営業が再開されています。ただ時間ちょっと変わってまして、お昼の12時から午後8時までの短縮営業となると。アップル心斎橋も修理とかそういうのに持ち込めないって言って皆さん悩んでましたので、アップルの直営店ですね、ジーニアスバーを含めましてそれが開くというのは我々ユーザーにとってはね、かなり大きなことだなと思いますのでね、なかなかありがたい話です。でそういうことで見ていましたらですね、なんとこだわりさんがですね、心斎橋のアップルに行ってきたというのをブログに書かれていましたので、ちょっと紹介していきます。アップル心斎橋、コロナ感染予防対策が万全ということですけれども、営業再開した土曜日のお昼頃にこだわりさん行かれたらしいですね。店舗の入り口には来店のこれとも言うべくコロナ感染防止対策に関わる案内がありましたと。その写真が上がっているのを読んでいきますと、お客様とスタッフの安全に配慮し、2メートルの安全な距離を保てるよう入店を制限させていただいておりますと。入店前には検温とマスクの着用をお願いしますと。マスクをお持ちでない場合はスタッフまでお知らせくださいと。またストア内には手指消毒薬も用意していますということで、まあ、アルコールかなんかでしょうね。で以下の質問への回答をお願いします。現在熱はありますか？現在咳は出ていませんか？現在呼吸器の問題ありますか？新型コロナウイルスの感染が疑われる人、または確認された人と過去14日以内に接触しましたか、ということに答えてもらって、この4つの質問に答えてもらって、1個でも肺があった人は入店いただくことができませんと。ですので、この質問に全部いいえと答えられた人が検温をしてもらって、その検温の結果 37.5 度ですかね、以上だったらもうダメで、それ以下だったら入店できるということのようなんですね。やっぱりね、入場制限があるということで、御堂筋を北の方に行列がやっぱりできていて、その並べるようなところも用意してあるということのようですね。まあ、店内はですね、まあ、入場制限、人が多いともう制限もするということですから、この新しい生活習慣というものにのっとって店の営業なんかも進んでいくんだろうなということを感じますよね。まあ、でもね、やっぱりこの人と対面して物を売ったりする、そして触ってもらうというのがこういうところの基本ですから、こういうの難しいですよね。基本的にね、何でも通信販売で買えればそりゃいいんでしょうけれども、例えばマックなんかはですね、あ、見た感じこうだなこうだなで終わるかもしれませんが、アップルウォッチなんてやっぱり手に取って、そしてそのベルトの質感を見て、あ、これならいいなとかですね、モデルもね、小さい方と大きい方とありますから、それ腕に乗せてみて、あ、こっちやったらいいなとかですね、そういうとこやるところですから、このように3密を避けるということでやっていったとしても、なかなか限界があるのかなと思いますよね。さらには2階のですね、ジーニアスバーなんかは iPhone であればこういう症状なんですよというのをカウンター越しにですね、向かい合って話するし、私も持ち込んだことありますけれども、例えば Mac が故障したらですね、その Mac のね、画面見せながらこうやってこうなんですよなんて言ってね、ジーニアスの方と近づいて話したりするということもありますんでね、そういう意味では皆さんも感染の予防に努めて、アップルストアにね、まあ今アップルストアって言わないですが、アップルに行ってもらいたいなと思いますね。しかし本当にね、日本国内でもやっとですね、全ての店舗が再開ということで、今までね、故障したもんで困ってた人たくさんいらっしゃると思いますんで、これは朗報だと思います。6月の3日以降、アップルの直営店が全て営業再開したと。まだね、営業時間に制限はあるようですけれども、もっとですね、この状況が落ち着いてくれば、営業時間も元通りになって、そしてみんなが楽しくですね、商品を見える場所が戻ってくると思います。だけどもね、早速、アップル心斎橋、用もないのにね、行ってみたいなと思います。2020年6月1日、5時40分にリツイートした記事です。メール届いた？ネットフリックスがアカウントの自動解約をスタート。ライフハッカーからの記事です。ネットフリックスのですね、月額料金を支払ってるけれども、実際には動画を見てないっていう方結構多いのかもしれないですよね。 そういう自分で入ってるのが分かっていてですね、見てなくて、ああ、解約したいなと思ってる方はまだいいんでしょうけれども、全くもってですね、そういうのすら忘れてしまってるという人がいるというのが実際のところなんでしょうね。ドコモの i モードのなんか付属サービスとかですよ、機種変とかしたら、私なんかもう全部いらんと言って断ってましたけれども、この老人とかで1ヶ月だけつけて解約料はかかりませんから次の月までにやってくださいとか言うてやらせてですよ。そしてそれ忘れとったらその料金を取るっていうですね、料金明細を見させてもらったら、そんな使ってないでしょというサービスが入っててよくわからないっていう方がおったと思いますが、そういうせこい商売ではなくてですね、ネットフリックスはアクティブのないアカウントが自動的に解約されるシステムを導入すると。素晴らしいと思いますよ。ネットフリックスでも使用されていないアカウントというのは数十万個あって、会員の 0.5% に過ぎないらしいんですけれども、これをですね、放置してお金を取るということはやらないというふうに言ってるんですね。2年以上使用されていないアカウントと、入会から1年間利用されていないアカウントはアクティブないと見出して、そういったアカウントにメンバーシップを継続する意思がありますかというのをメール等で、このメールがいよいよ今週からいろんな人に言ってるらしいんですよね。私のところにはもちろんね、しょっちゅう見てますから来てないですけれども、その通知があったらネットフリックスの使用を継続しますというふうにもらった人から発信しない限りはアカウントが自動的に解除されて月額の料金を支払わなくてもよいというふうになるそうなんですよね。ネットフリックスの料金っていくらかなと調べてみたんですが、私が入っているスタンダードプランは月税抜きで1200円でした。じゃあこれを税込みにすると 10% ですから1320円っていうことなんでしょうね。ベーシックの方はもうちょっとお安くて800円と、プレミアムの方は1800円ということで、どんな違いがあるのかなと思って見てみましたら、まずは HD の画質がスタンダード以上でないと使えないと。ですからベーシックはダメで、スタンダードとプレミアムは HD 画質で見れると。4K はプレミアムのみでベーシックもスタンダードがダメと。あとは同時に視聴可能な数がベーシックは1つ、スタンダードは2つ、プレミアムも4つということですから、まあこれだったら私スタンダードにしてますけど、ベーシックでもいいのかなというような気がしてきましたけど、まあまあまあまあ。でもそれでも800円にしても1200円にしてもですね、使ってもないのに毎月払うっていうのはやっぱバカバカしいですから、それをネットフリックスは自動でですね、あなたはまだ継続する気ありますかと言って、そのメール数を気づかないで放っとけば勝手に解約されると。いやいや、私はこのまま使いますという人はそのまま残るっていうのは、これ親切なサービスだと思いますよね。まあもし退会してもらったとしても、ネットフリックスとしては再入会は大歓迎と。そしてこれもね、なかなかねいいなと思うのは、退会してから10ヶ月以内に再入会すると、会員プロフィールやウォッチリストは以前のまま保管されているということで、利用の再開も簡単ですよというふうになってますね。じゃあ対してそのライバルと言われるところですね、まずアマゾンプライムはいくらかと言いますと、年間プランが4900円税込みと、そして月額プランにして月払いにすると500円の税込みですから、年間だと4900円、月払いだとこれ6000円になっちゃうので、まあ年間だとだいぶお得なような気がしますよね。 Hulu は毎月税込みで1026円と。ただし iTunes だけ決済の場合は1050円になるということで、まあこれアップルのテラ線分ちょっと足してるかなとは思いますよね。まあ、ダイドはそう言いながらもですね、ネットフリックスも Amazon プライムも Hulu も入っています。他のところは入ってないんですけれども、これでいろんなのを見させてもらってます。でもネットフリックスはね、オリジナルのものが多いというイメージですので、なかなか面白いコンテンツがありますし、 Amazon プライムも面白いコンテンツありますね。今のところ一番私が解約に近いのは Hulu かなと思ってるんですけれども、 Hulu は日本の日テレでしたっけが権利を買い取ってからですね、まあ、全然面白くない、私特にドラマなんか全然見ないんで、私にとっては面白くないコンテンツばっかりになってしまったなというところがありますけれども、まあ、逆に言うとね、その方が面白いっていう人もおると思いますんで、それはまあ人それぞれ好みかなと思います。はい、Netflix がアカウントの自動解約をしたというお話、いろんなサービスあると思いますけれども、このようにですね、自動解約できるというシステムが増えていったらいいなと思います。2020年6月6日16時23分にリツイートした記事です。 Facebook に投稿した写真と動画を Google フォトへの転送、日本でも可能に、 IT メディアニュースからの記事です。 Facebook がですね、2019年の12月に発表しました、 Facebook 上に投稿した写真と動画を Google の写真サービスであります Google フォトに転送するというユーザー向けツールが日本を含む世界中で利用可能になったということです。この話はね、いち早くうちの番組を取り上げたと思いますけれども、ライドも早速やってみましたが、今のところうまくいっていません。2回ともですね、失敗しましたって出てきちゃうんで、ちょっとね、様子見ながらやっていこうと思ってます。移行するにはそんな難しくなくって、ウェブアプリの場合、自分のプロフィールページのところで下向き三角を押して、設定とプライバシー設定、あなたの Facebook 情報で写真または動画のコピーでパスワード入れて、転送先を選択で Google フォトを選ぶと。転送先の選択って書いてますけど、転送先今 Google フォトしかありませんけど、それをポチッとやる。するとですね、紐付けられてる Google アカウントで本当にこれプライバシー設定でいいんですかとかいうのが出てきて OK というふうにすればできますが、変換中というふうに出てから結構長いことかかって、私は失敗だというのが出てきたんですよね。もうすでにヨーロッパでは半年前からできるということですから、まあ、なんでこんな遅くなったのかなとは思いますけれども、まあしょうがないのかなと思いますよね。これはでも Facebook のユーザーアカウントからですね、まあみんなも使ってます。Google フォトっていうか暗号化されたもので送られるということですから安心ですし、さらにはですね、他のサービス、写真の保存としての他のサービスに乗り換えるのが大変だというふうなところですね、一枚ずつちまちま落としてやらなあかんかったというところの観点からもいいなとは思いますよね。世界中で使えるようになったというのは一歩前進ですが、さっきも言いましたように、今のところ Google フォトしかですね、写真を写す先が選択肢ありませんので、様々なサービスにねできるというふうになってくれたらいいなと思いますよね。今 Facebook は他のサービスへの対応も開発中だと表明しています。まあ、しかしですね、そのためには相手方の API に必要なアダプターを作るということもやってもらわないといけませんが、今ですね、データトランスファープロジェクト DTP データ移行プロジェクトというのがオープンソースで捨てますので、そちらへの参加者といいますか、そちらで作ってもらうということをやるんだそうですね。これまあどういうことかよくわからないんですが、 DTP というのはこれ2018年に設置されて、多くのプラットフォーム間のデータポータビリティ推進という掛け声をかけてやってるそうです。まあこのプロジェクトが広くですね、皆さんに受けられてるというのはやっぱり一極集中で、そういうところでデータをですねずっと持っとかれるというのが怖いというところから、オープンソースでこういうのが始まってるということなんでしょうね。 Facebook の写真っていうのですね、写真だけあっても仕方ないなと思うところあるんですが、その時にいた人なんかタグ付けされていたりしてですね、過去の思い出みたいなんで見たら、ああこんなことあったねということがありますんで、私は大好きですし、Facebook から写真を別に引き上げてもしょうがないかなと思うんですよね。まあ、便利にはなってすごいなと思うんですが、実際まだ皆さん写真を撮られたら、その撮った写真を Google のサービス利用してる人はもう Google に滑ってですねバックアップされるようにしてるでしょうし、 Facebook に上げる写真というのは逆に言うと Google フォトに100枚上がってたら、そのうちから1枚2枚しか上げてないと思いますので、まあ、どっちがどっちやねんっていう気もするんですが、何度も言いますけども、データが移行できるというのは自分が使うサービスの選択肢が広がるという意味ではいいことなんだなと思いますね。そういうわけで、これからも我々が使っているサービス間でのデータ移行というのがどんどん簡単になってくるんだと思います。これでいろいろなサービスがそれぞれの自分たちの得意なところで勝負するということによってですね、どんどんサービスが向上するということを祈ります。2020年6月6日17時9分にリツイートした記事です。 ADSL や ISDN フレッツ光移行で工事費無料も、 NTT 東日本が各種割引を延長、インターネットウォッチからの記事です。東日本電信電話株式会社 NTT 東日本は、光回線サービスフレッツ光の新規申し込み者を対象とした各種割引の受付期間を延長します。具体的には5月末までとしていたのを6月1日から9月30日も受け付けると発表していますし、さらに期間を延長することもあるというふうにもすでに発表しているそうです。フレッツ ADSL やフレッツ ISDN や他社の ADSL サービス、もしくは CATV のインターネット接続サービスからの移行の場合、初期工事費等が無料になるということもやってますんで、それをずっと続けていくと。さらには月々の料金も割引くということで、クロススタート割っていうのは、フレッツ光クロスというのの月額1200円を30ヶ月に割って割引くということで、これすごいですね。すごいな、すごいなと思ってます。 フレッツ光ネクストとかギガファミリーマンションタイプとかそんなんでも300円を30ヶ月とかね、30ヶ月が多いですよね。まあ今ちょっと言いましたようにソフトバンクとか他のところがやっているところのサービスと同意が得られれば他社の ADSL 接続サービスとか CATV インターネットサービスからのフレッツ光の移行の場合も初期工事費が無料になるということですから、まあ、これ NTT のね足回り回線を利用しているものがありますからそちらに関してももう光に変えてもらいたいということですね。メタルはもうやめてもらいたいということでこのようになっていくんだろうなと思いますよね。インスネットのデジタル通信モードは2024年1月にフレッツ ADSL は2023年の11月にサービスが終了するということ決まっていますからもうあとね 2,3 年後にはこれなくなってしまうのでそっからですね移行させるというのがまあ大変だということが分かっている NTT 東日本はもう安くするんで皆さん早くもうサービス変えてくださいよということを言ってるんだと思いますよね。 NTT 東日本自身は ADSL や ISDN を利用しているユーザーに対してサービスが終了しますということを再度告知するとともにですね回線の光への移動を促すためにダイレクトメールまでを送付しているということですけどね。でもねもうね NTT ですとかでかけてくる電話はひどい電話ばっかりですからね。東日本そのものがやってるんじゃなくてなんかマーケティング会社のわけのわからんのがやってね、私も電話かかってきたことありますけど NTT ですって言うんですよね。 NTT って持ち株会社やけどなんでそんな持ち株会社から電話あんのっていうことを言わなあかんですからね。ほんなら全然地域会社でもない地域会社の下請けやってるところの代理店みたいなところですみたいな話で全然 NTT ちゃうやないかっていう話ありますんでね。そういうところで悪徳なことやってるところ結構多いですからそういうのと混同されずですね ADSL、ISDN からうまく皆さん光のサービスに移行してもらえたらなと思うんですよね。でもこの ISDN のデジタルサービスでこれがなくなるっていうのは結構深刻な問題でねこの番組も何度か取り上げたことありますけれども代替の手段をしっかり確保してやらないとダメだなと思うんですよね。まあ、インターネットのサービスというのは ISDN だろうが ADS だろうが FTTH にしたってとにかくインターネットサービスプロバイダーにつながってそしてインターネットにつながればいいということですのでこれは皆さんいち早く乗り換えてもらった方がスピードも速くなりますし回数も安定しますんでねそちらをお勧めしたいと思ってます。うちもマンションタイプのフレッツですけれどもやっぱりね混む時間帯は混むんです。その混む時間帯混んだとしてもちゃんと出ますからね。それに対して ISDN サービスは早くても128キロ ADSL に至っては早いのありますけどね NTT の局舎からどんだけの距離かでよって全然スピード変わってしまいますんでねそこまで早いのはないと思いますんでね皆さんぜひ早く乗り換えてもらいたいなと。別に NTT のマシモンじゃありませんけれども高速インターネットのサービスをそのメリットをですね生かしてもらいたいなと思います。 NTT 東日本が ADSL や ISDN から光に乗り換えるという方の割引を継続するというお話、インフラを提供するNTT 地域会社としては当たり前のことなのかなと思います。
不定期配信中、番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定、仮面を確認、状況を開始せよ、繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、皆さん今週もコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
いつもコメントをいただきありがとうございます。変化がちゃんと出ているようで安心しました。実は789号は少しずつ編集方法を変えていますが、そもそもの録音を見直さないとダメだなと思っているところです。ポッドキャスト状況開始さんから6月6日14時にツイートいただきました。
はい、ポッドキャスト状況開始さん コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これゆくもば中の人が兼ねられてますんで、
はい、
まあ、789とですね、最近あの、うん、手の字アップルクラブの週末のミーティングで、まあこんな感じでということ、柴さんもコーヒーさんもですね、音をまあ聞きやすくするにはという話をされてる、それをまあ利用してのという話だと思うんですね。まあうちでもそうなんですけど、ノイズが消えるとかっていうのはまあまあもちろんなんですけど、音圧を高くしたりして、できるだけその聞きやすい音ですか、例えば車の中で聞いたりとか電車の中で聞いた時に聞きやすい音を目指してやるというのを生駒さんもやられてるということなんでしょうね。録音はね、やっぱりいいマイクを使ってやるっていうのも一つの手だと思うんですけれども、
うん、
もうレコーダーでやってそれに手を加えるというのでやってますけれども、この方がね、なんかあの以前に実際問題私がやってた時に Mac でやってたら途中で Mac が止まって録音できてないというのがあったもんですから、
うん、
ですのでこのレコーダーでやってるのはかなり有効だと私は思ってるんですよね。
大道さんの腕次第ってことやね。あとはね、
うん、相変わらず姫の右だけプツプツプツプツっていう音が入るっていうのだけはどうしようもないので、多分ですけど、うん、自動のレベル調整してるでしょ、
うん、
あれが原因じゃないかなと思ってるんですよね。
でも最初はなかったんだよね。
ずっとあります。気にならないぐらいのレベルの時もあるんですけど、どうしてもこの姫の声がレベルが変動してるんですよね。多分マイク向いて喋ったり喋らなかったりしてるんだと思うんですけど
それは申し訳ございません。
それを、まあ、まずは均一レベルにするように上げるんですが、それをするとノイズも上がってプチプチプチプチ言い出すっていうことなんですね。
じゃあ近づいて喋る努力をいたします。
まあ、そうです。近づいて喋らなくて全然構わないので、いつも同じ方向を向いて喋るっていうのが一番ありがたいですね。
わかりました。ですって、状況開始さん。
私もね、できるだけそうするようにはしてるんですけど、まあ、それでもやっぱりダメなので、この補正技術が効いてくるわけですよ。
はい、
昔は職人さんがあれなんでしょ、あの上げたり下げたり耳に音聞いたんでやるって言ってましたからね。
へえ。
まあまあそれに比べると自動化できてるんで、まあいいんでしょうけど、音を編集した後に最後に書き出すっていうのにすごい時間がかかるんですよ。
うんうんうんうんうん。
Mac を変えたんで、まあ、だいぶねそれも早くなったんですけど、それでもやっぱり 5,6 分かかるんですね。
うん。
最終的な書き出しはね、1時間ぐらいの番組ですから、それを MP3 にするっていう変換処理でもっとかかってますけど、
はあ、
結構そのノイズを消す段階、その音を静音するという段階で姫の音と私の合わせてやる部分はやっぱり2時間ぐらいかかりますね。そっからまあ編集を開始するっていうことなんで、まあ、それで皆さんに聞きやすいものが届けれたらそれでいいと思ってますんでね。
はい、
はい、というわけでポッドキャスト状況解説さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、フライングゲット木曜日に拝聴、カリエンさんから6月4日21時57分にツイートいただきました。
はい、カリエンさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。これ私も知ってんねん、これ知ってんねん。
今回ですね、仕事の関係とかがあって、で木曜日のギリギリ10時前ぐらいまで編集してたんですよね、
うん、
でそれで配信のセットをしようと思ったら、実際にはあの番組の内容のこんな話をしていますというところを書く前の状態のところで、うん、もう音源上げてしまってですね、
うん、
あの失敗して予約配信をせずに、でそこから配信しないってやったところでもう意味ないんでですね、一回出てもらってしてもらったもんはもう開き直ってそれで配信するということで木曜日に配信されました。
はい、
まあ、遅くなるよりはいいでしょ
う。そうですね、
皆さんに届けようと思って、そして間違うっていうのは、まあ、早く配信するっていうのはほぼそうなんですけど、やっちゃったもんはしょうがないんで、それで木曜日に皆さんにお届けしました。
私何回か確認したもん、あれ今日も金曜日、あれ木曜日、あれ何時と珍しく知っててん。私
その前の週はですね、危なかったんですよ実は。まあ、危なかったというか、なんか在宅勤務とかずっとやってるとですね、うん、曜日がわからなくなってきて木曜日の朝にあれうちの番組上がってない、ま、いやまずいまずいまずいと思ってあげようとしたんですけど、冷静に来てあ違う違う違う違うってなったんですね。だから 1,2 時間早いじゃなくて10何時間早いのは上げそうになりましたからね逆に言うとあんまり早くできてるとそういうこともあるのかなと思うんですね。
はい、
まあ、そういうわけで木曜日にゲットできてラッキーでしたね、カリエンさんで。違う違う、皆さんできました。そういうわけでカリエンさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、僕も大道さんと同じくカツ丼のサクッと感が好きですね。たまには肉姫に反論してみた。大木豊重さんから6月1日9時37分にツイートいただきました。
はい、沖さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。たまには、はい、たまには
今日もぶっかけうどんにカツ乗せて食べてきましたよ。
うどんにカツっていうのがちょっとよくわかんないんだよね。
でも美味しいですよ。夏になってくるとこのぶっかけの冷やのうどん美味しいじゃないですか。
うん、
そこにカツ乗せていいでしょ。
あ、そういうことか。私あったかいうどんの中に、
あったかいうどんにカツ入れるのもまあいいですけどね。カツうどんっていうのもありますけど、私はカツカレーうどんが好きでよく食べてますけど、
うん、
カツカレーうどんは美味しいですね。カツカレー好きですから。
カツカレーは分かんねえけど、
うん、
冷たいうどんにカツを乗せて、そのカツは何味なん？
とんかつ味。
違う違う、おソース味じゃないやろ。
あ、まあそうですね。カツはでもだしで食うたら美味しいですよ、あの油。
うん、最初は美味しいね。二口三口ぐらいまで美味しいねんけど、うん、だんだんだんだん衣いらんくないってならん？
いや、ならないです。
それがこれ。まだ若いな、一応。
あの天ぷらうどんってあんなうまいもんないと思いません？
天ぷらうどんはわかんねん。天ぷらうどんは、うん、天ぷらの衣にだしが染みると、ただの天かすやん。カツはさ、パンやで。パン粉ってパンやで。もはやパンやで。パンにおだしどうよ。
もう別に問題ないんじゃないですか。ピザみたいなもんですよ。
ちょっと何言ってるかよくわかんない。
カツカレー食いたいな。カツカレー
いいね。カツカレーいいよね。
カツカレーいいよね。私最近ね、金曜日の昼に、
うん、
職場にあのココイチ宅配してもらってるんですよ。あの
いいな。
ココイチの宅配ってね、ちょっとなんかこう、あれでこれでって出すとね、1200円ぐらいいくんですね、あれね。
そうやね、そうやね、そうやね。まあまあ、ちょっとなんか安めのポークカレーを元にすんねんけど、私。
はいはいはい。
野菜とチーズ入れるともういい値段するよね。
そうね。私はやっぱりビーフカレーが好きなんで、ビーフカレーにして、あの辛さを上げるとまたね、値段上がるんですよ。
あ、そうなんや。
いやいや、カツ丼の話ですよ。
誰がカレーうどんの話したん？よく考えて。最近長くなりがちなのはなんでかっていうのをよく考えてから発言して。
なんかすいません。沖さん、では AGM 大阪よろしくお願いします。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今日は愛用のポケットラジオが故障したので山登りしながらタックキャスト聞いています。姫のエアリアルにつられて下山後にポテロングに加えてエアリアルを買ってしまいました。ひまちゃんから6月6日15時19分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ほらほらほらほら、エアリアルみんな知ってるやろ。食べた？
いえ、食べてません。
食べてないんかい。これね、チェダーチーズも美味しいねんけど、何気に普通の塩も美味しいことを最近知ってん。どのコンビニ行ってもチェダーチーズだけ売り切れてる時期があって、
もう生産量が追いつかなかったんですかね。
うん、しょうがないから塩買った。あれ、塩も美味しいなと思って。このね、サクサク感がいいのよね。軽いからすぐペロッと一人で食べれてしまうね。怖いわ、危ない、お菓子やわ。
これも何、あれですか、トウモロコシから作ってあるんですか？
うん、ほんまにトウモロコシそのままの味。とんがりコーンのサクサクバージョンみたいな感じ。
トルキスさんも以前出されてたエアリアルっていうアルバム、またね、最近サブスクダウンロード再開されてますんで、皆さんぜひお聞きくださいね。
何、ちょっとうまいつなぎ方してんの。
あ、一緒やなと思って。全然綴りは違うんですけど。
うん。
ひまちゃんからはね、ポテロングとエアリアルの写真送ってもらいましたからね。ポテロングね、美味しいですよね。
うん、最近食べてないわ。
タックはね、公式おつまみですから、皆さん食べてますんで。
なんか一時期ずっとじゃがりこブームってあったやん。
じゃがりこブームありましたね。
うん、でじゃがりこブームの後じゃがビーが来たやん。
じゃがポックルじゃなくて、
じゃがポックルは北海道しか買われへんやつやろ。じゃがビーはじゃがポックルの偽物みたいな感じや
けど。偽物じゃないでしょ。
そっか。
じゃがりこ、川口春奈ちゃんが CM してたでしょ。
え、わからん。あ、じゃがりこ、じゃがり、
川口春奈さんじゃなかったっけ、
うん、知らん、その人の名前を初めて聞いた。
うん、沢口エリカが薬物で捕まったおかげで大河ドラマ出てる人です。
へえ。
だけどひまちゃん、あのおつまみ食べ過ぎないようにしてくださいね。
はい。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、大道さんのエビ知識の深さに驚き、へいへい言いながら聞きました。プラスさんから、 6月5日17時48分にツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
エビの話題は姫がエビが嫌いなんで、もうさっと切り上げますんで、ね、
天使のエビ、
エビの天ぷら食べたいね。
天ぷらうどんのエビは好きやで、天丼のエビも好きやで。
私ね、
はい、
くら寿司に行ってきたんですよ。この前行く気ないやろみたいなこと言われたんで、でもなんか勉強やと思ってくら寿司に、くら寿司でいろいろ勉強してきましたよ。
お、
くら寿司にはね、エビ上天ぷらっていうのがあって、
うん、
エビの天ぷらだけをなんか頼めるんです、うん、
へえ。
もう熱々のエビの天ぷら来ましたよ、
うん、
下のレーンはぐるぐる回ってるレーンで、
うん、
上のレーンはその頼んだやつがピヨってくるってやつ
ね。最近の回転寿司ってそうなってんのね。
コーヒーも頼みましたもん、コーヒーも
結構楽しんでるやんか。
午後から休み取って帰るときに我が家のが車で来とったんで、ちょっと寿司食いにしちゃってるから乗せてくれやって寿司屋行ったんですよ、
うん、
お休みやってですね。
大道現象ってこと？
そうです、臨時のお休みでしたまあ寿司食いたいねって、なんかあるか言ったら、くら寿司があるからじゃあそこ行こうかって言ったんですけど
えー、こやな寿司屋さんじゃなくてくら寿司になったんや
エビの寿司は不安だったです
まあ天ぷら食べたからいいんちゃうかね
まあそういうわけでエビについての知識は大したことありませんのでご安心ください。
別に心配してないけどね
はい、そういうわけでプラスさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、タックポッドキャスト2第98回当倍と生配信出ます。拝聴しました。驚愕のニュースにびっくり。楽天モバイルが楽天ミニ条件付きながら1円で販売ですって。楽天ミニを定価で購入した私の立場は、何をすんねん、やはり楽天は好きになれないな。しんちゃんさんから6月5日15時17分にツイートいただきました。
はい、しんちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはしんちゃんさんにするとひまちゃんさんみたいになるんで、しんちゃんにと呼ばせていただきます
はい、
これ先週ね、柴さんを迎えましてですね、オープニングで楽天ミニが1円で販売ということで、定価で買った人怒るで話しとったんですよ
ここにいてはったね。
あの時やっぱ怒ってる人いましたね。私も危なかったんですよ。もうちょっとで買うとこやったんで、買ってたら怒ってますよ、うん、それ2万円やったやつがですよ、出てしばらく1円でやりますって言われたら困るでしょ
うん、好きになれないなって言われてもしょうがないよね、これはね。
そうそう、私の友人でね、元関係者の人でね、楽天に関わったやつが悪いというふうに言ってましたからね
あ、こっちのせい、選択をした私たちが悪い。
そうそうそう、自分で楽天にかかった自分が悪いと反省するべきであるというふうに教えてもらいましたんで
大人やな、はい、それ余裕のある人の発言だよ
でもやっぱり、ね、2枚の太って急に1円で売れたらちょっと腹立つよね。おーちょ待てよと思うよね
なんかちょっと持ってんの嫌になってくるよね
タックのメンバーでも皆さんね、契約するとひまちゃんも契約したし、コーヒーさんも契約したし、
へえ、
みんな契約しますよやっぱり。
じゃあ私も契約する。
なんかでもちょっと在庫が少ないので、ナンバーポータビリティする際は要注意ですよっていう、うん、ナンバーポータビリティの定数番号1回取っても、その1回目の取っただけの時間でですね、あの有効期限で来ない可能性があるっていうような話も聞きますからね。
へえ、
まあ、まあそれはまあ時期的な問題だからしょうがないと思いますけど、1円になったらそれはみんな買うでしょ、うん、なんで1円な上に1年間通信料タダなんですよ
すごいよね。
すごいですよ。だからそれで、でももうばらまき作戦でしょ。
うん、ちょっと私も考えよう。
もうちょっとね、出遅れてますからね。今言ったようにもうすでに在庫はほぼないような状態で、ちょっと時間かかるってことですからね。
一緒にクリスタ長堀行こうよ。
あるね、うん、あれどこにあるんやろと思った。だいぶ橋の方にあるよねあれね。
そうそうそうそうそう、私のお散歩コースやね。
しんちゃんのコメントまだ途中なんですけど、もう一つ言っておきましょうか。
はい、楽天ミニ新規で申し込んじゃいました。1年間どんな不具合が出るか楽しみです。お得情報ありがとうございました。ブンさんから6月5日8時20分にツイートいただきました。
はい、ブンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、ね、うちの番組を聞いて申し込んだ方もおるわけで、うちの情報は本当にいいでしょ。こうやって皆さんの役に立つ情報を頑張って配信してますんでね。
どんな不具合が出るか楽しみです
そうですよ。
それ教えてほしいよね。
柴さんと話したんですが、柴さんはほとんど家の Wi-Fi 環境で、
うん、
楽天の電波がつかめるはずやのに、
うん、
1ヶ月で 2. 何ギガぐらいその au の電波をつかんでるっていうのがあって、
うん、
犬の散歩以外では考えにくいんだよ。犬の散歩だけでそんなになってないと大変やなって話をしてましたね。
ま
あ、姫は職場も家も大阪市内ですから、まあ、特に問題ないです、うん、地下に潜るとでも地下に楽天のアンテナがないんでその分 au になると思うんですね。
あーそっか、
うん、そうなんですよ。だからそれには上限5ギガっていう、ね、制限がありますから、そこだけはちょっとね、うん、まあ、問題があると思う。それでもまあ何でも言いますか、2980円の月々の料金は1年間無料ですから、
うん、
であればね、まあ、文さんもおっしゃってるようにどんな不具合が出るかは分かりませんけれども、
うん、
お得はお得なんだろうなとは思いますよね。
確かに確かに、うん、
チャイ電話いいよね本当にね、
うん、思う。やっぱりいいよね。
タバコぐらいの大きさでしょ楽天ミニってね。
あそうなんや。
タバコってショートホップちゃうで普通のタバコな。
ほうほう。
なんかすいません、この楽天情報ですね、しんちゃんは損をしたんじゃないかというお話と、ぶんさんはお得にということでね、ちょっと明暗を分けてしまいましたが、しんちゃんぶんさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ご本人がこのセリフを申されたいと最新回の配信で申されておりましたので、神回になると信じております。ひろふわさんから6月5日11時13分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は配信日12日ですから、夜にやってる生番組の話ですね。
はい、
楽しみですね。
コーヒーくんやろう。
ああ
さっき言うといた。
あんた山形であんだけさ、プロついてってもらうわさ、うん、朝早からパン屋ついてってもらうわしたコーヒーさんに、いやそんなん言うな。
美味しかったね、あの朝ごはん。美味しかったね。
おう、
でもコーヒーさんも知らんかったからね、あの情報ね。
そうね、コッペパンって言うてもいろんなもん挟んでね、美味しかったですね。
うん、コッペパン美味しいよね。
最近私あの仕事行くのに降りた駅の駅前になんか昔ながらのパン屋さんがあるんですよ。
ほー、ちょっとなんか日差しみたいなのがビラビラしてるやつやろ。
あーそうそうそうそうそう、まさにそれ。ほんであのコッペパンじゃないんですけど、あれなんていうの、あの、うん、ホットドッグにするようなパン、
うんうんうんうん、
あれのメニューが豊富なんですよ。そのなんか照り焼きチキンとか白身魚フライ
ド、焼きそばやろ、
焼きそば
とか、そばやろ、
いろいろね、2個ぐらい買っていくんですけど、ね、前の日のなんか売れ残りのパンがね3割引きとかである時もあって、
いいね。
2個買ってルンルン。私ねやっぱり白身魚のフライのやつ大好きなんですよ。
うん、いや一番の正義は焼きそばやと思うわ。
まだいつも言うけどさ、なんでまだその炭水化物の中に炭水化物が入ってるの好きなのな
もう炭水化物は正義やと思う、ね、
まあそうなんですけど、
だからもう関西に育ってすごい幸せだなと思って、炭水化物と炭水化物を一緒に食べることが正義とされている都市ってすごくない？
チャーハンとご飯食べる人見たことありますからね、過去にはね
いやちょっとわからんではないよね。白身魚のフライを挟むんやろ。
そうですよ、タルタルソースたっぷりで、ね、
よく考えてくれるかな。白身魚にはパン粉が使われてんねん、パンの中にパンが入ってんねん、すごくない？焼きそばよりもそっちのメニューの方がすごく
なるほど。そうやね、ほんでとんかつサンドとかあるやん、マイセンとかの、うん、あれもじゃあパンの中にパンということですか、う
ん、パンオンパンやで、すごいよね。
とんかつのサンドイッチもあるんですけど、なんかあれは朝から食べるの贅沢っぽくてね、ちょっと避けてるんですよ。
白身魚と値段変わらんやろ。
いやいや、白身魚は200円ぐらいですけど、そっちは400円ぐらいしますよ、うん、やっぱり
高いね。
新大阪で売ってるあの横のカツサンドなんて1000円ぐらいするでしょ。
うん、
マイセンもあれ何800円ぐらい。
もうそんなん朝マックやったらコーヒーとハッシュポテトまでついてくんで、
いくらそれで
400円あったら350円とか880円とか。
あ、まだちょっとあの阪神天ヶ崎のモンパルナスのピロシキモーニング思い出したけど、その話ちょっと長くなるからこれぐらいにしときます。
いいなピロシキ長くなるからやめとこう。
じゃあひろはさん、今夜はね姫のあのセリフが聞けてると思いますので楽しみにしてください。
はい
はい、ひろはさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、6月12日21時30分生配信1倍速で聞かせてもらいます、楽しみにしてます。ブラフォード2さんから6月5日7時14分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。シャカシャカ言うとるで、
はい、冒頭であんだけねノイズの話を語ったのに、うん、うちはですね人工ノイズがこうやって出るんですよ。
人工ちゃうやろ、にゃんこうちゃう、
にゃんこうか。一生懸命ねトイレでうんこしてその上に砂かけてましたわ
ちゃんとかかってる子今日はちゃんとかける子、
三男なんでよくかかってます。ちゃんと砂かけてもらうとね匂いもあんまりないんで助かるんですよ。プラさんから生配信1倍速でって書いてますね。生配信はもう1倍速しかありませんのでご安心ください。
プラさんうまいこと言ったな
新しいこの切り口としてタックと電気ウォーカーで生配信やってますんでね、楽しみにしてくださいね。
はい、
エジも大阪も生配信でやるっていうことでいろいろね試験もやってますんでね、今のところうまいこと言ってますんで皆さんにお届け27日にするの楽しみにしてますからね。
2週間後やね。
はい、あと2週間後ですよ。ひみも生配信ちゃんと出てくれるんで助かりますわ。今までねのらりくらいで出んかったのに
すごい外堀から埋めてくるよね
ああまあ一応そういうの戦略家なんで私。
あ、はい、
というわけで今夜の生配信でブラさんお会いしましょう。ブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして今回のハイライトは、巻き戻しは死後なのは内緒、斉藤さんから6月5日10時34分にツイートいただきました。
はい、斉藤さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら巻き戻しは死後やって
鼻出たわ巻き戻しするやん、ちょっと押しすぎたら巻き戻しすぎてしまうやん、で早送りしたらちょっと行きすぎるやん、元に戻ったやん、巻き戻しじゃなくなってるやん。
なんていうの今、
ちょっと戻して。
今ですねうちにあります、
うん、
シャープのリモコン見てます。
うん、
あれ早戻し早送りって書いてありますね。
へえ早戻し、へえ、
巻き戻しではなく早戻しっていうみたいですね。
うん、でもさもう、はい、そういう使い方はしてないけど言葉だけ名残で残ってるものってあるやん、はい、
ちょっと今ダイヤルするとか。
あーそうそうそうそう、ダイヤルするも死後ちゃう、
まあ、リダイヤルはでも言うでしょ。リダイヤルってリダイヤルじゃないのになと思いながらね。
あーあーそうね、
通信の用語ではね回線停止することを巻き取り巻き取りって言いますもんね。
は
あ、まあ、昔はねそのケーブルを巻き取ってたイメージですよね。それで巻き取り巻き取り、うん、それで巻き取り巻き取りって言いますもんね。まあそういうのは残ってるんでしょうけど、
うん、
とにかく巻き戻しは死後。
若い子は巻き戻しって言えへんのちょっと職場で若い子にちょっと巻き戻してやって言ってみて。
時間は巻き戻せってやつやな。
うん、それでもいいか言ってみて。
言ってみるわ、まあ、じゃあ巻き戻しのリサーチをですねまたして来週報告したいと思います。
はい、
斉藤さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、 TAC 公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグシャープ TACCAST シャープ TACCAST などでお待ちしてます。
お待ちしてます。
皆さん今週もたくさんのコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
タックポッドキャスト第99回もエンディングを迎えました。
はい、ゾロ目、
いよいよ来週100回です。 BGM も買います、
はい、イエーイ。
今日はですねユニバーサルスタジオジャパン、いわゆる USJ も再開、大阪コロナ追跡システムを活用、 USJ 新しいパークの運営方法を公開、シネマカフェというページからの紹介です。
はい、
これね 特徴的な写真があるんですけれども、これ報道陣に公開した時こんな感じでっていうやつらしいんですが、
うん、
エルモが写ってます。エルモが、
うん、
セサミストリートの赤いキャラクターね。これを隣はこれは何、うん、クッキーモンスターですかね。
あ、そうだね、
写ってるんですが、今までだったらみんなその横に例えばクッキーモンスターとエルモにね、うん、囲んでもらって写真とか撮ったじゃないですか。
うんうんうんうんうんうん。
そうじゃなくって、そのエルモとかクッキーモンスターの周りにほらテープ貼ったでしょ、
うん、
約これ 2,3 メートル離れたところにテープ貼ったって、これより入らないでくださいという形でショーとかもやるらしいですよ。
へえ、あ、そういうことか。
そういうことらしいですよ。
うーん、は
い、じゃあちょっと記事から読みますね。長い休園期間を終えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは6月の8日の月曜日のソフトオープン、6月19日以降の一般営業を再開するにあたって新しいパークの運営方法と衛生強化対策を公開しました。
はい、
まずデモンストレーションが行われたらしいんですけれども、これがそのデモンストレーションの写真とかもあるんですが、パークエントランスでの入場の時点で、うん、まずは入場前の検温、
うん、
フィジカルディスタンスの確保、まあ、要は待ち列に足元にね点画を書いてあって、それに離れた状態でやるってことですね、
うん、
でクルーの装備ですね。クルーの装備はフェイスガード、うん、マスク、手袋をしてくれてるらしいですよ、
うん、
で後でちょっと詳しく言いますが、大阪コロナ追跡システムっていうの登録もやってくださいねっていう風になってます、う
ん、これさ、ソフトオープンっていうのは何が違うの？
あ、それはですね、まずはですね、6月の8日から18日までの間は、
うん、
大阪府に在住している、まあ、大阪府に住所がある年間パスを持ってる方しか入れないという風にやる
そ
う
です、うん、へー、じゃあ入れないや私たち。
そうですね、
うん、
数量限定、先着順のため定員に達しない終了しますということで、
うん、
さらには中が密にならないように上限何人かは書いてないですけどね、上限何人までっていうのをやってるんだと思うんですよね、うん、
おー、
14日までは大阪府在住の年間パス、15日から18日っていうのは、
うん、
ソフトオープンスタジオパスというのを、まあ、年間パス持ってなかったも入れますよということらしいですね。
へー、
うん、だんだんだんだん人を増やしていく。で19日以降は一般営業を再開するということらしいですよ、う
ん、まあ最初に慣れた年パスを持っている人たちでどんな感じかなっていうのを観察しつつ学びつつ本営業していきますよっていうことなんだろうね、うん、
まあそういうことなんでしょうね。まず年パスの人からですね、うん、でこれは大阪府がやってますですね、
うん、
大阪コロナ追跡システムっていうのがあって、
うん、
大阪としてはウイルスとの共存前提として感染拡大の抑制と社会経済活動の維持の両立を図るために、府民のもちろん人とですね、事業者の皆さんに感染拡大防止に取り組んでもらうということでやってるらしくて、ものすごくこれ仕組み簡単に言うと、こんなイベントがありますというのを大阪府に登録すると QR コードをもらえて、その QR コードを現場に置いておくとすると、お客さんはその QR コードを読み取って、
うん、
でメールアドレスをその QR コードからの先の URL から登録すると、これで一旦は終わりということですよ、
うん、
もしもですよ、感染者が判明したということがあったらですね、うん、じゃあその日に同じところにおった人なんかに皆さんにこういうことが起こりましたよっていう注意喚起をやってくれるってことですね。
なるほど、あ、そういうことやったんや、はい、勉強になりました。
まだ導入が終わってないですけど、アップルとグーグルが提供するって言ってるやつは、
うん、
それぞれが、まあ、ビーコンじゃないんですけど Bluetooth かなんかで私と姫が一緒におったとしたら、私はアップルです、うんうん、姫の方はグーグルですけれども、それぞれが Bluetooth 出してて、この端末とこの端末が近づきましたという情報を持っとくんですね、うん、でそれ自体はずっと蓄積されていて、例えば私があかんわ熱あるわちょっと検査してもらおうって PCR 検査したら陽性となったら、
うん、
そのシステムに対して私陽性でした何月何日にってやると、
うん、
あなたはそういう人と接触の可能性がありますっていうのがバッとみんなに行くっていうことなんですね。
あ、
ですので Google と Apple がやってるやつは人単位でやるっていうことなんでしょうけども、大阪府の方は、うん、もっと安上がりに施設単位でやる、うん、施設単位に来た人がいつ何日の何時頃というのは自分たちで送ったことによって登録されるということなんでしょうね、
うんうん、ちょっとカジュアルに把握できるからいいよね。
まあそうです ね,
ねだって自分のせいでね周りの人たちが感染するって思うとね危ないかもしれないなっていうのは ね早めに把握したいよね。
まあそうですよね。大阪府のこのコロナ追跡システムっていうのは私はなかなか素晴らしいと言いますか安くそして有効なシステムだと思いますんでね、うん、これで感染の拡大の防止とかっていうのが図れるわけじゃないんですけれども、
うん、
何かあった時にすぐに追跡できるっていうのは大きいんだと思うんですよね、
うん、でちょっと登録するだけで自分たちの意識も変わってくるしね。
まあそうですね、そうですね、はあ、もしもね、まあ、コロナの影響が長く続いていれば UGM 大阪もね6月はオンラインでありますけど9月とか10月はもしかして皆さんに集まってもらえるんであればこういうシステムをね置いといてですね、
うん、
でまあ登録してもらったりっていうのをやるの方がいいのかもしれんなっていうふうに思います。無料で提供してるわけですからこんなもん使わない手はありませんのでね使った方がいいのかなと思いますね。
はい、
まあ、だいぶ落ち着いたとはいえねまだまだね心配ですしこの大阪府のシステムも言ってますよねウイルスとの共存を前提とするっていうことも大事ですよね。
うん、そうね、完全になくなるのにはまだまだ時間がかかりそうやからね。
まあでも電車にね乗る人の数もだいぶ増えてきましたしね。
そうやね。
姫ももう完全にフルタイムの出勤に戻りましたか？
いや、週に2日は在宅。
ああ、そうですか。
自由に出勤は選べるけどね。最大2日間は在宅を選んでもいいですよ。
なるほど。
ただやっぱり会社に行って人と喋るって大事やなって思ってしまうね。
まあそうでしょうね。
いや、そういう仕事のやり方をずっと続けてきたからなんやろうね。今年入社した新入社員からするとこの働き方がスタンダードやん。そこからスタートやから変わってくるんかなとは思うよね。
出勤の仕方がわからん新入社員おるでしょうからね
会社のシステムとかもわからん人とかいると思うで、備品置き場どこやろうとかね。
ほんまやね、オリエンテーションとか知らなかったね高熱費とか払ってくれるんやったら在宅でもいいですね。
そうやね、高熱費上がったよね。
ね、ちょっと季節的にあれでしたけど今から暑なっていくからね、家で冷房入れなあかんようになったら大変でしょうね。
そうやね。で何よりもやっぱりモニター買わなあかんなと。
ノートじゃしんどい。
しんどいね。
まあ、モニターも安いのありますよ。うちのモニターなんかめっちゃ安いやつなんで1万2000円ぐらいで買ったから。
あ、そうなんや。
もう今だからその安いモニターがないんでしょ。そういう意味でみんな買うから。
は
あ。わしもねモニターないと老眼で見えないんですよ。ポッドキャストの編集すらできませんので
そうね、
まあまあ苦しいところでありますね。しかしこのね収束に向かって共存していくっていう姿勢が大事だと思いますんで、今までの新しいやり方なんでしょうね、これ USJ のお話もね。
うん、
社会の変化に沿って我々もそれに慣れていきたいなと思います。
はい、
それではタックポッドキャスト2第99回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2はいよいよ第100回を迎えます。
イエイ。
来週の6月19日金曜日に配信します。
はい、
はい、次回からは BGM も変わりますのでご期待ください。では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
ちょっとトンとされたら
もういいやん。まだ一番若い子なんて息子みたいなもんやろ。
一番若い子は21歳の女の子かな。
ほら、娘やん、もう。全然おかしくないやん。ちょっと早めに産んだらとかじゃないやん。
そうね。
普通やん。
普通ですね。
うん。陰で言われてるから。
なんて？
それはちょっと大人の事情でやめとくわ。